皆様、いかがお過ごしですか。青木康樹です。この時間は、セブンス・デイ・アドベンチスト協会が世界中で翻訳、出版している安息日学校聖書研究ガイドの解説を通して、聖書に書かれている真理をご一緒に学びたいと思います。第2期のテーマは、約束、神の永遠の契約です。神様と私たちとの間で結ばれた契約について考えるそのような学びとなっています。普段意識していないかもしれませんが、私たちの生活は多くの契約によって成り立っています。何か物を買うときの売買契約、アパートや家を借りるときの賃貸契約、働くときの雇用契約、電車に乗るときの旅客運送契約、携帯電話を使用するときの通信サービス利用契約などです。契約書という書面を通じて署名や捺印をしている契約もあれば、口頭のみで交わしている契約もあります。内閣府が行った世論調査によると、契約書を交わすときに、内容を理解するまでよく読むと答えた人は 16.2%、 ざっと読むと答えた人は 40.2%、 その時々で違うと答えた人は 21.2%、 ほとんど読まないと答えた人は 21.2% だったそうです。契約について理解し納得して契約している人はわずか 16.2% で、多くの人は理解しないまま契約を結んでいるということになります。契約書を読まない理由で圧倒的に多かったものは、分量が多いから、内容が難しくて読みづらいからというものでした。自分自身のことを考えてみても思い当たる節があります。皆さんはいかがでしょうか。聖書も契約の書だと考えることができます。聖書には神様と私たちとの契約について書かれているからです。ガイドの1ページ、はじめにには次のように書かれていました。神の契約は愛から生まれたものでした。それは堕落した人類への愛、ご自身を十字架へと導いた愛でした。私たちが契約書である聖書をよく読まず、その契約を十分に理解できなかったとしても、神様に騙され、痛い目に遭うという心配はいらないでしょう。しかし、敵である悪魔は、愛から生まれたこの契約、この契約から私たちの目を背けさせることによって、神様について誤ったイメージを抱かせようとしています。今期の学びを通して、愛から生まれた契約を理解し、愛の神様を理解することを目指したいと思います。前置きが長くなりましたが、今週は第1課、何が起きたのかという学びになっています。暗証聖句は、創世記1章26節と27節です。新共同訳聖書でお読みします。神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。暗証聖句からもお分かりのように、今週は天地創造からの学びとなっています。神様との約束を破ってしまった人類に対して、神様はどのような約束をしてくださったのか。それが今週の学びのポイントです。そんなことを意識しながら学んでみましょう。それでは日曜日から見てみましょう。はじめに、神は、天地を創造された。聖書は、創造主なる神がこの世界のすべてのものを作られたという大前提からスタートしています。このことを証明し、読み手である私たちを納得させようとはしていません。 当然のことではありますが、その出来事の目撃者がいるわけでもありませんし、現在に至るまでのその歴史を再現できるわけでもありません。証明すること自体が不可能なことです。私たちは信仰によってその事実を受け入れています。そしてその信仰が私たち一人一人の生き方を変え、価値観に大きな影響を与えているはずです。神によって作られ、生かされているという信仰は、神と私たちとの契約を理解するためにも必要不可欠なものです。この契約は、神が創造主であり、私たちが被造物であるという関係に基づいているからです。月曜日を見てみましょう。ここで確認されていることは、私たちは神に似せて作られているということです。それは他の被造物とは決定的な違いであり、ユニークさです。このユニークさもまた契約の基盤となっています。あらゆる被造物の中で神との契約関係にあるのは、神と同じように自由意志を持っている人間だけです。人類が誕生した当初から、神にかたどって似せて作られている私たち人間は、自分の意志によって契約を守り続けることもできれば、契約を破ることもできるのです。火曜日を見てみましょう。火曜日の学びでは、聖書が記録している限りにおいて、神が人間に語りかけた第一声について触れられています。その言葉とは、創世記1章28節と29節です。神は彼らを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。神は言われた。見よ、全地に生える種を持つ草と、種を持つ実をつける木を、すべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。この聖句では、創造主なる神と被造物である人間の関係性が明らかにされています。神が私たちをどのような存在として見なし、何を期待しているのかということです。神はご自分がお作りになったものすべての管理を人間に委ねました。大きな特権と責任が私たちには与えられています。しかし、注意しなければならないことは、神に代わって自分がしたいように支配するということまでは許されていないということです。管理者として神に委託されて、神の御心に沿った管理が任されています。また、創造主なる神は、管理者である人間に必要なものを満たす約束をしてくださっています。神は、労働の報酬として何かを与えようとしたのではなく、作られたものの責任として、人間を養うための食べ物を与える約束をしてくださいました。水曜日を見てみましょう。他の被造物とは異なる特別な存在として作られたアダムとエバは、その立場を無理やり押し付けられたわけではありませんでした。その立場を受け入れるかどうかを常に選ぶことができました。そのために与えられたのが善悪の知識の木であり、その木から取って食べるかどうかによって、その一生事をすることができました。ガイドの8ページには次のように書かれています。この試験は、アダムとエバに彼らの自由意志を用いる機会を提供しました。それはまた、彼らの創造主との関係に対して前向きに答えるか、否定的に答えるかを彼らに迫るものでした。この一本の木と、それに関するたった一つの禁止事項は、アダムとエバに神との関係性を思い起こさせるものでした。神が創造主であり、彼らが被造物であるということ。 神に似せて作られ、自由な存在であるということ。作られたものの管理が任されているということ。神が必要なものはすべて満たしてくださるということです。そして、彼らが善悪の知識の木から食べないということが、その関係性に同意していることの意思表示であり、それが示されている限り、その関係性が壊れることはないということです。木曜日を見てみましょう。ところが、サタンの巧みな誘惑によって、エバは木から取って食べてしまい、アダムも食べました。それによって、神との関係性が変わってしまい、現在に至ります。親密だった関係は、人が神を恐れ、隠れ、距離を置きたくなるような関係へと変わってしまいました。ところが、人間に対する神の思いは変わっていませんでした。人類の曙には次のように書かれています。天の栄光に満ちた司令官であられる神の御子は、堕落した人類を憐れまれた。彼の心は、失われた世界の災いをご覧になって、限りない憐れみの情を感じられた。憐れんでくださったのです。そしてその人間をあがなうために、食べると必ず死んでしまうという要求事項を、人間に代わってご自分が負う覚悟を決められたのです。そのことが創世記3章15節に予言されているのです。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。来たるべきメシアによって悪が完全に滅ぼされ、罪の問題が解決されることが予言されています。ガイドの9ページにはこのように書かれています。アダムとエバはどうしようもない無力さの中で、メシア到来の約束による希望、彼らの存在を全く変える希望を手にしたのでした。約束を破ってしまった人類に、神は希望を与えてくださいました。この希望を実現するために、神は私たちと契約をしてくださっています。この3ヶ月間、この契約を深く学び、神の愛をもっと強く実感したいものです。最後に、皆さんに考えていただきたいテーマを2つご提供いたします。お一人で考えたり、何人かで話し合ってみたりしてみてください。1つ目、あなたが創造主としての神を信じ、自分が神によって作られたと信じるのはなぜですか？また、その信仰はあなたの価値観、人生にどのような影響をもたらしていますか？二つ目、約束を破ってしまったにもかかわらず、寛大に扱ってもらった経験はありませんか？その時、どんな気持ちでしたか？また、どのようなことを考えましたか？来週もまた、聖書研究ガイドの解説を通して、聖書の真理をご一緒に学んでいきましょう。神様の祝福が皆さんの上にありますようにお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。